まもなく FOI ラジオの時間です。
皆さんこんばんは。オカルト捜査官の FOI ラジオです。本日の担当捜査官はナンバー39の D 山本と
ナンバー41の K 横山でお送りいたします。
お願いします。
この番組はオカルト初心者の我々がオカルト捜査官に扮し、一般人による一般人のための怪談をテーマに、身の回りの不思議な体験、恐怖経験などを捜査し、皆様にお届けする番組です。
はい、ありがとうございます。
はい、
この番組バッツって書いて
ある。言ってない言ってない。
あとさ、K の息遣いでさ、うん、なんかちょっと癖のある歌詞の歌い方っていうのがあるね。結構、しぶしに。この番組は、みたいな。結構入ってる。
気づいてなかった。
結構入ってること
。そうなんだ。
うん、まあ多分普段じゃない、なんか普段の会話では気づかないのかな、うん、マイクだから拾っちゃう音なのかもしれないけど、
うんうん、
マイケル・ジャクソンチケチケみたいな入ってる。
そうなんだ。
そうそう、
ちょっと気づかなくて、自分だと気づかないのかもしれない。
面白い。皆さんもぜひ注意して聞いてみてください。結構俺消しちゃってることもあるけど。
そうなんだ。負けちゃった
。そうね。
今のオープニングはちょっと顕著だった。
顕著だ。
顕著だった。
結構入っただけ。じゃあ入ってたと思う。
そうですか。
そんな、はい、あれなんですけれども、うん、ちょっと今週とか俺昨日盛りだくさんでさ、
はい、
ワクチン打ちに行ったんだけどさ、
はいはい、
もう住民票取ったりとかさ、あと免許の書き換えもしてきたの。
おうおう
南米に行くんですよ。
はいはいはい、
ちょっとこの間のオカルト通信でも行ったんですけど、
うん、はいはいはい、
6週間ぐらいいないんですよ、
うんうん、
その10月から11月の半ばまでね、うん、でなんかほら誕生日の期間だけじゃん。誕生日から前後1ヶ月だけでしょ、
うんうん、
免許の書き換えできるの
って、はいはいはい、
俺だから終わりがちょうどその帰国の頃と重なっちゃうから。
あ、なるほどね。
そうだから、もう今のうちに行っちゃわないとダメで、
うん、
そうだから行ってきて、
うん、
免許のさ書き換え、
へ、
更新、
うん、
に行ってきたんですけど、
うん、
なんか
更新ね、
更新受けるやつ、更新受けるやつ、まあ違反しちゃってたからね、うん、俺、うん、駐車違反しちゃったことがあったから、違反者講習受けなきゃいけなかったんだけど、うん、さ、なんかそういう目であんま見たことなかったんだけどさ、うん、その教習講習をやってくれる人、
うん、
話うまと思って話し方芸人さん並みにうまいよね。もはやなんかあれって落語みたいな感じだなと思って、それ面白くて聞いちゃってたんだけど、
はいはいはい、
噛まない、
確かにね、
淀まない、
うんうんうんうん、
そんでなんか結構アドリブ入れてくるみたいな、
うんうんうん、
なんか目の前で寝てる人、まあ決まりのアドリブなのかもしんないけどさ、うんうんうん、とかさ、うん、淀みないよね。
確かにね、うん、喋り上手だと思って見たことなかったかもしれないけど、
なんかすごい流れるように話しててさ、うん、なんか今まで確かにそういうの意識しなくてさ、最近さ、こういうさ、はいはい、ここ1、2年さ、
うんうんうんうん、
こういうことをやってるからさ、うん、ちょっと自分の喋るペースとかさ、うん、そういうのについて考えたりもするじゃん、
はいはいはい、
聞きやすい、聞き取りやすい話し方してるかなとかさ、
うん、
あっとか入ってないかなマイケル入ってないかなとかさもうさ、これさマイケル・ジャクソン知らない世代ぼちぼち出てきてるしかもマイケルそんな、うん、言ってない気するしね
特典の曲ばっかり、
ね、そうそうそう、まあ、そうだから言ってないかなとかさ、はい、もう聞くじゃん自分で、
うんうんうんうん、
その気をつけようと思って、そういう視点で教習所で話聞いてたら、うん、うまいよね、
はいはいはい、
人たちってさ、なんかほんとかまねえと思ってさ、
うんうんうんうん、
面白くなっちゃって、そんでね、いやだからすごいな、もう職人芸というか、
はいはいはい、
それこそ 落語家さんのお話じゃないけど、
うんうん、
枕があってみたいな本編があってみたいなさ話し方するから、うん、上手だなと思って面白くて普通に聞いちゃって、うんうん、そんな感じでしたけど、
はい、
うん、まあでも2時間は長えな
長いね2時間長いね
最初の40分ぐらいやったそれで持ったのは、うん、まあまあでもそうね、あの大人になってもああいうのの話聞けない人っているんだなって思ったあとい
た、なんか聞けてない人、
うん、携帯何回も触ってて注意され
て、ああはいはいはい、あ結構厳しいよね、教習のね、うん、更新はね、
うん、でもまあダメですよ、ちゃんとやっぱりあれは聞かないとね、
そうだね、
何かしら理由があったらそこに呼ばれてるわけですから、うんうんうんうん、とは思ったけど、でもなんかすごいなんかテキストとかめっちゃ作り込まれてるじゃん、ああいうの、
確かにね、うん、うん、しっかりしてるよ、
うん、すごいなと思ってこれを毎回受けて、あと3850円も取られるんだと思ってさ思ったよりお金かかんなって思って
そう、ね、
うん、あと写真撮るの忘れてたって思って
その前撮った、
そうそうそう、うん、そのまんま行って撮っちゃって、はいはい、あと写真見てほうれい線深くなってる年取ってると思ってそういろいろ思う一日でございまして昨日は、はいはい、盛りだくさんでございまして、どんなK さんは1週間お過ごしでございました
か？なんか最近さ、うん、その本当に最近の体験なんだけど、
うん、
足音がついてくる、
うん、後と音でもう別の別のワードになってるから
足音がついてくる
体験、音の方ね、
そうそう、うんうんうん、音がついてくる体験をして、
はいはいはい、
夜道会社の帰りに歩いてて、
うん、
一本道で、うん、あのなんていうの、脇道がない、本当に一本目じゃない、あの壁が両側にあるから、
はい、
人がさ、はい、はい、途中から出てくるってことはないだろうっていう道を歩いてたら、
うん、
なんか急に結構近めに後ろから足音が聞こえて、
はいはい、
あ誰か歩いてたんだみたいなさ、
うん、
思って、でそのまま歩いてて、ただなんか近いって言ってもそこまでもうなんて言うんだろうな、1メートル後ろとかじゃなくて、
うん、
結構10メートル後ろぐらいを誰かが歩いてるかもなぐらいの音が聞こえたから、はい、振り返るのもなんか変だしと思ってそのまま歩いてたのよ、
うん、
で横断歩道赤になって、うん、あ交差点まで行ってね、うん、横断歩道赤になったから、うん、このタイミングでと思ってパッと振り返ったらいなかった、
へえ、
で、あの足音系の体験ってこういう気分になるんだと思った、
あ途中曲がるとことか
ない、ないないないない、
あじゃあその途中でどっか曲がっちゃったとかそういうことは
ないし、途中それに途中から足音が出現したしみたいな、
あーなるほどね、うん、その一本道の途中でね、
そうそうそう、
へえ、
なんだろうと思った、そう
反響とかじゃないのかな、
いやないと思うんだよな、だから結構毎日帰ってる道だからさ、
うん、
そんな体験も普段別にしてこなかったし、
うん、
そうなんで急にこのタイミングでって感じだったなっていうことがありました、
なるほど、
はい、あと YouTube 見てたら、
うん、
あの結構筋トレ系のさ、
あ、ま、
動画見るんですけど、
はい、
ベンチプレスのなんか重量が上がらなくて悩んでたんで、うん、そういう動画を
今何キロぐらい上げてるの、
あ今セット組んでるのは 52.5 で10回3セット組んでるけど最大は70かな、
そんな刻むんだあれって 52.5 とか、
あ、うん、52.5 そうだね、 52.5 2.5 刻みかな、
マジか、
いやなんか上がんなくなっちゃって、うん、70から、うん、だからそれでどうにか上げる方法を模索してる感じで、じゃあ違う、そっちじゃない、うん、俺のトレーニングの話じゃなくてい
や最大最大のってなんか重いの上げなきゃいけないじゃないか、
あ最そう最大は1回とかだけど、やっぱトレーニングで
筋持久力をなんか上げるのはなんか、
う
ん、その10回1セットぐらい上げられるのが一番自分に合ってる重さみたいな、
なんか筋肥大に適してるのは10回、うん、
10回か
でセットを組むのがいいんだって、
うん、
であ
ごめんやっぱ興味なかった
ほら違う違う、うん、それでさ、
はい、
なんか見たことなかったさ、うん、その結構ボディビルダーの人がいて、
うん、
パッて動画を開いたら、
うん、
あのうちの配信の時のさ、うん、オープニングの音楽が流れてて BGM で、うん、あれみたいな、
あれどれだろう、
そうそうそうそう、あれで筋トレに説明してて
まあね、
初めてかぶりを見たわ、 BGM 系の、
うん、本当、それ日本人の人、
日本人の人、
へえー、 そうな
の。珍しいよね、でもね。
珍しい、珍しい。うん、まあまあ、でも、まあ、結構有名なサイトだからみんな使ってると思うよ、最近。うん。そうなんですね。はい。薄い。薄い。
今週も薄い。一週間でした。
お互い薄い一週間。免許書き換えてきてさみたいな。
一大ニュースみたいな。
一番盛り上がった話。
30歳独身男性のこれが日常です。
一番楽しい。一番楽しいです。
はい、はい、
ということでどうします、いきますか、
はい、
そろそろ
じゃ、はい、
今週はですね、
はい、
職業シリーズじゃないんですけど、
はいはい、
この職業の人から話聞きましたみたいなやつなので、ちょっとそれをお話しさせていただければと思います。
はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
FY Radio。 はい、というわけで本日の第1話目なんですけれども、
はい、
まあ、ちょっと職業シリーズみたいな言い方したんだけど、
うん、
今回お話を聞かせてくれたのはですね、まあ、これまた飲み屋で聞いたんですけど、
うん、
あったよね、多分内装屋のお兄さん覚えてない？
ああ、内装屋さん、
新宿のさ、
はいはいはい、
4階のバー行った時にさ、
あ、はいはいはい、あ、はいはいはい、思い出した思い出した、
内装のあの兄さんやったじゃん、はいはい、であの時終電だからさっき帰ったじゃん、
うん、
あの時に聞かせてもらった話、
へ、
あの人のさ、なんか実家の話もすごい面白そうだったじゃん、
うんうん、
まあ、ちょっとその話まださ、うん、なんかいろいろありすぎてまとまってないから、またそれまとまったらできればと思ったんだけど、あのお兄さんが聞かせてくれた話で、
はい、
はい、なんですけれども、N さん、
はい、
まあ、20代半ばのお兄さんというかから聞かせてもらった話なんですけれども、あの人は、まあ、内装屋さんだったじゃん、
うん、
でもう建築関係の仕事してたよね。だから内装屋さんとかとも知りつながりあった？
あったよ。
あった、
うん、
じゃあそういう話って聞いたことあった？そういう怖い話みたいなのって内装業の人から。
いや、あんまなかったな、
うんうん、なんかね、そう、この話聞かせてくれ、うん、意外にそういうところにじゃあ当たる人だったのかもしれないんだけど、
うんうん、
まあ、この1話目のお話なんですけど、彼が、まあ、今行ってる会社っていうのが、東京の区言っていいのかな、まあ、じゃあ北の方の区の会社があって、
はいはい、
その辺で、まあ、仕事結構地元で受けることも多いらしいんだけど、
うん、
その前は地元の方で仕事してたらしいんだけど、同じ内装系の仕事してて、
はいはい、
で東京出てきて、東京のその今北の方でね仕事をしてるんだけど、そのそういうことを聞いたのよ。それこそなんかそういうならではの怖い話ってないですかみたいな、
はいはい、
すごい部屋当たったとかって言ったら、ああ、ありますよみたいな話で、まあ、聞かせてくれたんだけど、これ、まあ、その会社の近くの本当駅から数分みたいな、結構大きい駅なんだけど、
うん、
主要なハブ駅みたいなとこなんだけど、そこからまあ歩いて10分以内ぐらいの、まあ、それなりに新しいマンションというかアパートで、はい、まあ1回内装に入ったことがあったんだって。で全然どういうとこかっていうのは聞かされてなくて、あ、会社から近いなぐらいに思ってたら楽でいいやと思って、その時先輩と自分と後輩のこう3人ぐらいで行ったんだって、その現場に、うんうん、で行って、でね、何っていうのはあんま聞かされなかったんだけど、部屋が異様だったんだって。まずなんか匂いがすごかったと。
ほう、
なんかめちゃくちゃ薬品の匂いがして、
はいはいはい、う
ん、その奥にになんか腐った匂いみたいなのがあって、うん、あ、これそういう部屋だってその瞬間に分かったらしいのね。要は、
うん、
特殊清掃みたいなのが入った後だっていうのは分かったらしくて、うんうんうん、で俺ってなんか特殊清掃の人が全部内装的なとこまで見るって勝手に思ってたんだけど、
うんうん、
もちろんそうじゃなくて、あえて要はそこで人が亡くなったら、まあ、警察の人とかが遺体を持って出るじゃん、うん、で特殊清掃が必要だったら特殊清掃が入るじゃん、
うん、
でその後最後に内装屋さんが入るんだって。
あ、なるほど。
まあまあそれは順番的にそうかっていう感じなんだけど、うん、まあ、でその時行ったその物件っていうのが、要はね、なんか男の人が 首をつって亡くなっちゃって、はい、しばらくしてから発見されたみたいな部屋だったらしくて、だからもうその匂いもすごい残ってて、で入った瞬間にうわーってみんななって、でもその時点ではマスクとかしてみたいな感じじゃないんだって、うん、あの特殊生産の人たちがするようなああいう防護マスクみたいなのしてじゃないんだって、もうそれ終わってるから、うん、普通に入って、でもなんか嫌な匂い残ってるなと思いながら、でなんかね、その異様って言ったのが壁とかになんか茶色いシミみたいなのが残ってるんだって、
ほうほうほう、
何かが飛び散った跡みたいなのが残ってたりとかして、うん、結構いろんなところにそれが飛び散ってるんだって、はいはいはい、これ何ですかって思ったけど、うん、あの大家さん無言みたいなで何かでもまあ血かなと思ったらしいんだけど、うんうんうん、でもなんかそういう亡くなったのは首吊りって言ってるしなみたいな、うんうんうん、なんだろうな気持ち悪いなと思いながら、まあそこの内装作業を終えて、うん、で終わったぐらいの時にその大家さんがまた来て見に来て、ああ綺麗になりましたねってなったけど、もうどうしようみたいな感じだったって、うん、その人が、はいはいはい、もうなんかせっかく周りと駅近でさ、
うんうんうん、
の物件だったのにさ、これで入っちゃってもう借り手つかないよみたいな、今時事故物件もめちゃくちゃあれなのにさみたいな、
うん、
すぐ話題になっちゃうのに俺借り手つかないどうしようって言ったら、で先輩がじゃあ俺借りますかみたいなこと言ったのって、
う
ん、なんか安くしてくれるんだったら俺借りますよみたいな感じでその大家さんに言ったら、うん、マジってなって、
うん、
でなんかその先輩ちょうど当時付き合ってた人と別れたかなんかで、うん、一人暮らしを考えてるみたいな感じだったらしくて、うん、で会社も近いしちょうどいいから、ああ俺全然ここまあ金額によりますけどみたいな感じだったって、うん、でその言われた金額っていうのが、まあ、それなりに広い、もう 1L みたいな部屋だったらしいんだけど、うん、5万でいいって月。
ほう。
さっき言ったみたいな立地だよ。うん、その、それなりに大きいさ、うんうんうん、ハブ駅みたいなところから、徒歩10分以内のところで、会社も近いし、うん、みたいな。そこで、5万でいいってなって。
うん、
マジっすかみたいな。
安い。
俺絶対住みますってなって、で、俺この話聞かせてくれた N さんも、うん、いいのみたいな。俺もそれだったら、ここ住みたいなと思ったらしいんだけど。心配すみますってなって、でそしたらもう大家さん、まあよかったみたいな感じでさ、
うんうん、
すぐ借りで決まってさ、よかったよってなって、でトントンとさ住むことになって、でしばらくしてさ、先輩と話してる時とかにさ、まあ、興味本位で、人が要はさ直前に亡くなってる部屋じゃん、
うんうん、
だからなんか心霊現象とかないんすかみたいな、怖いことないんすかみたいなこと先輩に聞いたなって、
うん、
そしたら先輩がもうね毎日みたいな、
あそんな感じな
感じらしくて、うん、毎日だよみたいな、もう金縛り毎日みたいなでちょっとそういうトーンだったなと、
本当
に、
うんうんうん、
でもなんか先輩そこまで信じてないみたいな、まあ、まあまあ別にみたいな、疲れてるのもあるしじゃないみたいな、で今まで金縛りあったことないけどみたいな、
うんうん、
で毎日だよみたいな、うわやばーみたいな、みんなで言ってて、うん、まあでも5万だもんねって言ってたの、
はいはいはい、
でそれからしばらく先輩その部屋に住んでて、うん、した時にあの朝会社に来なかったんだって先輩が、だからみんなであれ大丈夫かなとか言ってて、うん、でその日はまあなんか別に現場行く作業とかなかったらしいんだけど、うん、なんか準備とかしてたんだけど、結局先輩全然来なくて、うん、昼ぐらいになっても来なかったんだって、だあれおかしいなみたいな、でなんか連絡もつかないみたいな話になってて、うん、で、まあ、会社近いからさ、昼休みに後輩と何人かでその先輩の部屋に行ったんだって、本当、うん、近かったらしくて、
うん、はいはいはい、
でやっぱ行って、でチャイム鳴らしても出なくて、どうしたんだろうって言って、どうやばいかなもしかしてみたいな、大丈夫かなみたいな話になって、で結局大家さんに行ってそれ開けてもらったら、中で首吊って死んでたんです。ってなるじゃん、
うん、
えってなって、
うん、
で大騒ぎになって、
うん、
ってなって、まあそんな日とか経ってなかったんだよ、
はいはいはい、
なんか日数とか経ってないから別に特殊清掃入っててもそんなんではないんだけど、うん、まあ、結局その部屋でさ2人目の人なわけじゃん、
うん、
首吊っちゃったのが、でもう大家さん頭抱えちゃうし、うんうん、どうしようみたいな感じになって、で結局なんかね、あの内装もう一回入ることになったんです、そこに、
へ、
うん、入んなきゃいけない、まあなんか部分的なあれらしいんだけど、うんうん、まあ、入るってなって内装入ってみたいな感じだったんだってっていう話を聞かせてもらって、はい、うわやばいっすねみたいな、そんな部屋あるんすねやっぱりと思って、
うん、
行ったらそうなんですよ、あの部屋ってでもやっぱ金縛りすごくてみたいな話してて、
うん、
あれなんで知ってんの N さんと思って、 もしかしたらあれですか、先輩がいた時に止めてもらったりして、その時に金縛りすごかったってことですか、うん、って言ったら、あ、いや違います違いますみたいな、
うん、
僕今その部屋住んでんすよ
って。何それ、
現在進行形で住んでんだって、うん、その部屋に。でもでも1年ぐらい住んでるらしいんだけど、
うん、
なんか金縛りにはすごい合うらしいというお話を聞かせてもらいました。
はい、
はい、というわけで本日2話目のお話なんですけれども、
はい、
これもまた同じく N さんのお話なんですが、
はい、
まあ、N さん今20代の半ばでさ、東京でその内装系の仕事をしてるって言ったんですけど、地元が、まあ、S 県なんだけど、
うん、
そっちで高校卒業ぐらいからもう内装業で働いてて、うん、だからもう今も結構長いことやってるんだけど、最初の数年はその地元で働いてたんだって、
うんうんうん、
で、まあ、その後東京来て今のところで働いてってやってるんだけど、まあ、今までにさ、まあ、さすがにそんなにないんだって、まあ、何十件と内装入ってきたけど、
うん、
そんなあればっかりではないんだって、そういう怖い部屋ばっかりじゃないんだって、はいはいはいはい、そりゃそうじゃん、
うん、
数件しかそういうなんかの現場だったのかみたいな、
うん、
疑いのある現場というかその物件はなかったらしいんだけど、
うん、
まあ、そのうちの一軒が今自分が住んでるっていうところで、
うんうんうんうん、
でもそこよりも気持ち悪かった物件が存在するんだって。
へえ。
それがその地元にいた頃に、
うん、
10代ぐらいの頃に行った物件らしくて、でなんかそこっていうのがなんていうの、アパートだったらしいんだけど1階の部屋だったらしいのね、
うん、
でさちょっとさちっちゃい庭とかがついてるタイプの物件あるじゃん、そのアパートで。そういう物件だったらしいんだけど、まあ、内装入ったんだけど、まあ、めちゃくちゃ汚かったんだって、
うん、
で話聞いたらその前住んでた人追い出されたらしいんだけど、なんか猫とかをめちゃくちゃいっぱい飼ってたらしくて、
うんうん、
その部屋で、でなんか異臭とかもうそういうのですごい散々周りから苦情出て、
うん、
でゴミとかもすごい溜めてるしみたいなので、で大家さんが何回も注意したんだけど、うん、それでも改善されないから結局追い出されたみたいな、
うんうん、
だからその後の部屋でみたいな、もうこれどれくらい内装かかるんだろうみたいな、大家さんも心配しててみたいな感じの部屋だったらしいんだけど、
うん、
まあ入ってとりあえずすげえその猫とかってさ、めちゃくちゃ部屋の中でおしっこしちゃったりとかするからさ、
はいはい
はいはい、その独特の匂いあるじゃん、
うん、
もうそれの匂いがすっごい強くて、わこれ大丈夫かなみたいな、壁紙とかもすごい張り替えてみたいな、うんうん、やってかなりのまあ大きい作業だったんだって、
うん、
そのだから数日かかる作業でやってたらしいんだけど、1日目行った時に畳の部屋があって、
うん、
でそこの部屋の畳になんか結構大きいシミがあったんだって、黒というか、
うん、
多分なんか液体をそこにドバーッとこぼした感じの広めのシミがあって、
うん、
もうなんか見るからに気持ち悪いというか、
うん、
臭そうというか、
うん、
なんかこれ触れたくないと思う、まあ、シミがあって、で畳だから自分たちの管轄外なんだって、
うん、
畳屋さんが来て新しいの入れるらしくて、
うん、
だからまあ自分たちはノータッチでその壁紙とかの作業をどんどん進めてたら、その日のうちに畳屋さんが来て新しい畳入れて帰ってったんだって、
うん、
でまあそこ綺麗になって、うわ気持ち悪いシミ見なくて済むと思ったからちょっと良かったって思ってて、
うん、
でまあ作業3人ぐらい行ってたらしいんだけど、
うん、
まあ、みんなそのシミは気持ち悪いと思ってたから、あれなくなっただけでなんかちょっと作業はかどるわみたいになって、よかったと思って、まあ、その作業を進めて、で2日目かなんかにまた来たんだって、
うん、
その部屋にね。そしたら畳のシミが戻ってるんだって。
へえ。
新品の畳になってるのに、
うん、
まあ、なんかマックスの大きさではないにしても、
うんうん、
同じあたりに黒いシミが浮き上がってるんだって。
ほうほう。
と思って、
うん、
何あれと思って、なんか天井から垂れてんのかなとか話になったけど、
うんうんうんうん、
天井とか何にもそういうシミはないから、なんだろうあのシミやっぱ気持ち悪いってなって、うん、大家さんにそのこと言ったら、うん、あれみたいな、なんか新しいの入れてもらったのに違ったのかなみたいな感じで、
うんうんうん、
大家さん怒っちゃって、うん、でそのでも自分たちも新品が入ってんのを見てたから、
うんうん、
いやあれ新品だったよねって話になって、
うんうん、
シミなかったよねみたいな、その仲間内でね言ってるなったんだけど、いやなかったよねって話になったけど、 まあ、大家さんはとりあえずその畳屋さんに新しいの入れたのに汚れてるってクレームが入って、うん、で畳屋さん見に来て、うん、いや絶対新品入れてるんですけどって見たら、うん、まあシミがあるから、うん、えみたいな、うち絶対新品入れたんですけどなんか、うん、お宅こぼしたんじゃないんですかみたいな感じで、
はいはいはい、
その内装 の, その入ってた N さんの、うん、まあ、その先輩とかもいたらしいんだけど、うん、そのとかがちょっと言われたらしくて、うん、いやうち絶対何もやってないですみたいな、うん、でなんかこの色のものそもそも使ってませんうちみたいな話になって、うん、はいはい、うーんみたいな、でまあちょっと大家さんともあのこれ新しいのしてもらわなきゃ困りますよみたいな感じになって、うん、まあ渋々その畳屋さんがまた新しいの入れたんだって、うん、そこにでなんか今度はちょっとなんかもう嫌味っぽくさ、うん、なんかそのカバーしてってみたいな、
あ、はいはい、
汚されないようにみたいな感じで、うんうん、いやでも俺らじゃねえしとも思ったけど、うん、まあまあわかるじゃんそれは、うん、確かに俺らも昨日新品だったよなってなってるから、うんうん、そのままカバーしてってみたいな感じになったって、でそのまんま、まあ、作業は進めてで終わって施工終わって、うん、でその大家さんが来てさ全部その 見るじゃん、
はいはい、
でその時に初めてその畳のあれを剥がしたの、うん、カバーみたいなのちょっと見えないようになってたやつをパーッと剥がしたらまた染みできてんだ、
へ
えってなって、うん、みんなうーわーってなって、でも何もこぼしてないから絶対、うん、でまあ本当にその時初めて剥がしたから、うん、大家さんもそれは分かってるし、
はいはいはい、
えってちょっとなっちゃって何にもこぼしてないよねっていう話になって、
うん、
はい何もやってないですみたいな、で上からこぼれてる説ももうありえないじゃん、
そうだね、
まあ、そもそも天井何も滴ってないけど、うん、もうカバーしてあったから、だからあるとしたら下から染み出てるのかなみたいな話だ、うんうんうんうん、で外してみたりするんだけどな、その裏側は染みてないんだって、だから畳の中から来てるのか、うんうん、その間に何かが入ってたのか分かんないけどその染みがあって、ええー、みたいな気持ち悪ってみんななったんだけど、まあ、正直、うん、その内装屋さんからしたら、うん、関係ないから、
あ、はいはいはい、
自分たちの責任じゃないことだから、うん、まあ、そのまんまあのその家を後にした、その部屋を後にして、
うん、
まあ、そこのもう作業としては終わってるじゃん、
うん、
で帰ってみたいな、でしばらくまた出勤して、まあ、別の仕事をやってるわけじゃん、うん、でその時にその行ってたメンバーが N さん入れて3人ぐらいいたらしいんだけど、うん、の中でその他の2人が、
うん、
ポロってその飯とか食ってる時に言い出したことがあって、うん、あのこの間の部屋あったじゃん、
うん、
あのほら畳のシミの部屋、ああみたいな、みんな覚えてるから、その畳のシミ気持ち悪かったの覚えてるから、ありましたねみたいな、あの気持ち悪かったですね、いや俺実はさ夢見るんだよみたいな、
お
え何夢ってってなって、まあ夢ですかって言った、あのそのシミ、その畳の部屋が夢の中に出てきて、そのシミの中から猫が、
うん、
あの苦しそうに這い上がってくると、
うん、
っていう夢を見ると、
うん、
まあ、確かにその部屋すごい猫いた部屋だから、なんかそういう関連づけてんのかなみたいな、うん、って思ったっていうのも、うん、N さんも思ったっていうのも、うん、N さんも同じ夢見てた、
へえそうだったんだ、
で、
うん、
もう一人も同じ目見てた、
うんうんうん、
だからみんなその作業に入った後から、うん、その部屋の畳の中から、畳のシミから猫が苦しそうに這いずり出すっていう夢をみんな見てたって、うん、あの部屋なんかあったのかなみたいな話で、まあ一見落着じゃないんだけど、うん、みんなの中で落ち着きそうになったんだけど、うん、N さんとしてはあれそれで終わりって思ったって、
うん、
何が終わりっていうかっていうと、
うん、
N さんも夢を見てて、
うん、
猫が苦しそうに這いずり出してくるのを見てたんだって、
うんうん、
N さんさらにそのシミから人の影が這いずり出してくるのも見えてたんだって、
へ
でうわ気持ち悪いって思ってたから、うん、なんで俺だけ人這いずり出してんの見たんだろう、うわすごい気持ち悪いなって思ってたっていう話なんだけど、それからしばらくした時に、
うん、
その地元のことでニュースになってて、
うんうん、
そのニュースに出てきてたのが、
うん、
その例のアパートだったの。
ほうほうほう。
畳のアパート、うん、でなんでニュースになってたかっていうと、うん、そこ庭付きの部屋って言ったじゃん1階が、
うん、
その庭から猫の骨が大量に出てきたっていうのでニュースになってて、
うんうん、
まあ、多分そこに住んでた人が多分殺してて、うん、猫を殺してたんじゃないかみたいなので、
うん、
めちゃくちゃその地元で騒ぎになってたっていうので、うわやっぱりあの部屋なんかあったんだ、じゃああの畳の染みってさやっぱりあそこで猫殺しててさみたいな、猫の血の染みだったんじゃないの、だから俺らが見たあの、ね、猫が這いずり出してくるやつってみたいなで、みんなでうわーってなってたんだけど、はいはいはい、N さんは、うん、そっから人が出てきてるのをもう見ちゃってたから、
ああ、
うん、猫だけだったのかなっていうのがめちゃくちゃ怖かったっていう話を聞かせてくれました。エンディングです。
はい、
はい、というわけで本日は内装屋の N さんから聞かせてもらった話なんですけれども、
はい、
あったでしょ N さん、
あったあった、
あのお店で、
うんうん、
まあまあまあ、なんか地元の話もすごかったよね、実家の話、
うんうんうん、
ちょっとこれもいつか、もうなんか
そう、ね、
もうなんかちょっと話聞きたいんだよね、あの話するまでには、うん、すげえ面白い話で、はいはいはい、
うん、
聞いたことないタイプの話だったから、うんうん、まあ、その家でよく金縛りとか未だに戻ると、
うん、
めちゃくちゃ心霊現象に合う実家があるらしくて、うん、その家の由来がみたいな、
うんうん、
ちょっと面白い話だったんだけど、それもねまたなんかまとまったら話そうと思ってるんだけど、
はい、
内装業ってやっぱなんかあんのかな、やっぱそういう最後はね誰か入んなきゃいけないもんね、
う
ん、
そうだね、
絶対にね、そのなんかあった部屋でもさ、うんうん、内装に誰かが入んないと成立しないもんね、
うんうんうん、
考えると
なんかでも最近よく思うんだけどさ、
うん、
その山本があのよく事故の現場に会いやすいみたいな感じでさ、
はいはいはい、
その霊体験する人とかってさ、うん、やっぱそういう場所に遭遇しやすいみたいなのがあるから、
引き寄せみたいなね、
そうそう、だから、うん、俺がその建築業界で働いてた時も、
はいはい、
そういう人に特にものすごく多く出会ってたわけじゃなかったし、
うん、
その点で言うとあれなんじゃない、やっぱ N さんがちょっとそういうのを引きやすい体質みたいな、
いや絶対そうだと思う、まあ言ってたけどね本人も、そんな珍しいですよ、はいはいはい、そういう物件はみたいな、
うんうん、
でもやっぱありますよそういう話はみたいなさ、うん、
なかなかでもパンチのあるさ、うん、2軒ね、
ね2軒ともすごいよね、うん、てか俺そこに住んでるっていうのを聞いた時に、この人ちょっとあんま関わりたくないなと正直思ったけどね、やばいよね、うん、なんかあれ俺その話聞きたいんでみたいな、ちょっとあのチャンネル教えてくださいよって言われたけど、あはいっつってニコニコしたまま教えなかったから変に関わると怖いと思ってまあまあ話させてもらったからちょっと言った方がいいかなこれ言ってるの聞かれると怖いからまあいい人だったけどね、すごいいい人でしたけど、はい、
そうね、知人が死んだところに
はやばいよね、
うん、住めないな、
感覚普通じゃね、うん、まあでもね、ちょっとこいつ頭おかしいんでって来てた他の人にも言われてたから、
うんうん
う
ん、
まあ、多分そういう扱いなんだと思うけど、
あ
なんかそこの会社の人が、うん、あの時4人ぐらい来てたんじゃない、
はいはい、
あの若もっと若い人とさ、うんうん、その彼女さんと、
うん、
あと、
はいはい、
もうね上司っぽい人、
うんうん、
4人で来てたけどさ、すっげー言われてたもん、頭おかしいんでこいつ頭おかしいんでってみんなに言われて俺もああそうっすねしか言えねえと思って、うん、あとやっぱ面白かったのは、うん、その一番来てた若い人の彼女に K がちょっと恋愛相談ガチでするっていう、
あ悩んでた時期だった
の、ね、悩んでた時期だったからね、うん、はい、ガチ相談があってね、シュンとして帰ってったもんね、うんうん、
結局シュンとして終電で帰って
くるみたいな、ちょっと悪いことしたなと思ってシュンとさせちゃったなと思ったけどね、うん、なんかいややっぱりだから本当同じ業界でも人によってそういう体験してる人としてない人とってね、うん、まあ当然いるわけだけどね、
うん、
医療系とかでもね、
うん、
全くしてないっていう人もいるもんね、
たまにいるね、たまにね、
本当にあのさ、
うん、
またまた、
うん、
ナースコールぐらい聞いてるでしょって、いやそういうのも全くないですっていう人もいるし、なんかドライバーさんとかでもね、
うん、
経験したっていう人としてない人とかね、いっぱいいるし、うん、でもそうだ、やっぱその人のね、まあ、当然ね引き寄せるか引き寄せないかみたいなところではあると思うけど、うんうん、でもそれにしてもこの業界の人こういう話多いなみたいなのは、
うん、あるね、
あるよね、業界別でね、うん、まあ、それはやっぱ医療関係とかね、うん、俺やっぱり 映像関係多いと思う。
ああ、いや、聞いてるとやっぱり多いと思うよ。
話聞くと、
う
ん、まあなんか関わる人の数が多いっていうのもあると思うんだけど、うん、普通のさ、はいはい、なんかね、うん、サラリーマンとかビジネスマンやっててさ、うん、あの会う人の数ってさ、やっぱお得意さんとかさ、うん、自分の、ね、会社の人って人数が割と固定されてるじゃん。
うんうんうん、
でも映像関係ってさ、まあやっぱよく会う人はいるんだけど、うん、とは言っても、でも毎回100人規模とかのさスタッフがさ、現場によって結構全く違ったりとかもするからさ、
はいはいはい、
売れっ子の人とかはまあ重なったりするけどさ、うん、結構違うことあるからさ、やっぱ会う人の数は圧倒的に多い気はするのね。
うん、
イベント業とかもそうだと思うけど、
ね、うんうん
うん、なんかだから、まあ、そういう人がある意味だから人の数が多いから会う、うん、そういう割合が一緒でもね、
うん、
それだけ数多いのかもしれないけど。
なるほどね、
うん、あでも内装業とかね、
うん、
結構そういう話聞きたいよね。
聞きたいね、
うん、もっとあるだろうなって感じした、うん、だから
現場に近い人の ね、
そうね、やっぱり清掃前というか、うん、清掃前っていうかその新しくする前ってね、うんうん、やっぱそういう生活感とか残るじゃん。
残るね、うん、
さ完璧にやっぱさ綺麗にするわけじゃないからさ、うん、アパートとか入ってもさ、この傷なんでついたんだろうとかいうこととかってあるじゃん、うん、
あるある、
なんでここに傷つくのとかさ、
うんうんうん、
なんかそういうのを想像しちゃうと、
うん、
怖かったり面白かったりするけど。
そうだね、
うん、あとなんか俺ね個人的に聞いてみたい職業の人の話、
うん、
なんだろうな、はい、中古車ディーラーの人の話とか。
あー面白そうだね、確かにな
んかありそうじゃない、
う
んうん、なんかさやっぱり車とかってさ、うん、人の思いとか乗りやすいじゃん。
そうだね、結構思い入れの強いものだからね、
強かったりとかさ、うん、するからさ、なんかあるんじゃないかなとか思うと、うん、中古車関係の人とか、
ね、中古車関係多そうだね、
なんか多いだろうなと思って、うん、アンティークショップとかはなんかそれこそあれだろうけど、
うんそうだね、
中古車の話とか絶対面白い話いっぱいあるだろうなって個人的には思ってる前から、うんうんうん、そう、
あとそれで言うとさ、俺たちがあの前渋谷であのインタビューしてた時のさ、
うん、
中古のギターにプレイがたりするみたいな感じで、やっぱあれも楽器って思い入れがすごいあるからさ
なあ、いたね、うん、あのギタリストね、
そう、
俺やっぱり未だに会った人の中であの人が一番かっこよかった人生で
一番いい匂いがしてた
一番いい匂いと思ったもんね
空間が違ってるな、
うん、女のねえ、うん、俺がもう女として生まれてなくてもちょっと、うん、あのいや全然もうその気なんだったら別にみたいな抱かれそうになるみたいな、
いい男
だったな、すげえいいなった、うん、あの人ね、そう街頭でインタビューしたんだよね、うん、俺らがね、うんうんうん、怖い話ありませんかっていろんな人にやってたら、うん、なんか通りすがりの人で、うん、あちょっとすいません、あの俺めちゃくちゃ怖い話いっぱいあるんですけど、うん、みたいな、このあと出番で出番ってなんすかっつったら、うん、まあビジョンなくなるんだよね。
え、嘘、そうなの？
あれビジョンはなくならないんだっけ、
うん、
いやビジョンなくなるんだよ確か。ビジョンっていうあの、うん、渋谷のね、うん、道玄坂にあるクラブがあって、うん、そこでこれから出番のアーティストの人だったんだよ ね、あすいませんちょっとこの後出番なんでみたいな、うん、で道玄坂の下の方でその人たちに声をかけてさ、うん、あの 4,5 分歩いたところにビジョンがある、
うんうんうんうん、
だからあでもあのもしあれだったら全然箱行くまでだったら俺話しますよみたいな感じで歩きながらインタビュー答えてくれて、めっちゃ物腰柔らかくてかっこよくていい匂いの
いい匂いだった、
その人の2分間ぐらいで繰り出した話のパンチの強さすごかった、
強かったね、
なんかちょっと具合悪くてみたいな、沖縄出身なんですけど俺みたいな、なんか知り合いのおばあちゃんがユタで見てもらったんですよつって、なんかあるかなと思って、そしたら俺女の人の霊が30体ぐらいついてましたみたいなマジみたいなパンチ強いみたいな、
うんうん、
でこの間買った中古のギターあるんですけど、うん、みたいな、そのギター見てもらったらみたいな、なんか売れなかったミュージシャンの霊がついてましたみたいなそれじゃあっつって箱に消えていったあの人、ね、
インパクト強かったな、
うんうん、まあ確かに中古のだからね、
そうそう思い入れがあるものってさ
楽器とかね、うん、あるかもしんないね、うん、うん、面白い、確かに、あそうだからあの渋谷のビジョンはなくなるはず、
そうなんだ、
あとコンタクトっていう箱もちょっと下の、うん、あの駐車場の横にあったんだけど、
うん、
そこもなくな
る、
わかんない、なんでかは知らないけど、
うん、
あと俺最近なくなるでめちゃくちゃ、
うん、
あのショックだったのは、うん、東急本店、
うん、
渋谷の
おう
なくなるらしい、
なんでそうなの、
あとあれも 文化村も
文化村もなくなる
併設されてるじゃん、うん、あそこ全部一体なくなるなるっていう、
あそうなんだ
聞いて、
へえ、うん、何になっちゃうの
分からん、あでもなんか、うん、そう結構大手のブランド系の、
うん、
あのすんごいグループ会社なんだけど、
うん、
そこの
へえ、
うん、なんか系列のブランドとかが入るみ
たいな、あそうなんだ、
うん、
へえ寂しいわ、
寂しいよね、
うん、
うん、まあ、違ってたらすいません。文化村なくなんねえだろうと思って、
ね、
なんか東急本店だけだと思ってた、うん、なんか文化村もセットでらしくて、
はいはいはい、そうなんだ、
うん、
へ
違ったら風評被害だね。すいませんみたいな、
なくなりません
、俺も人から聞いたんでみたいな人のせいにするけど、そうそう、
はいはい、
まあ渋谷も変わるんですね、
うん、
まあ、そんな別に渋谷に思い入れはないんですけど、
うん
うん、そうそうそう、そんなあれでした、
はい
ということで、
はい、
今週は以上でございます。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあお便りの募集。
はい。
もうかあれだよね、妖怪いないよね、他に。
妖怪、そうね。
ああれで、でもあの K が、
うん、
あの K が、
うん、
と収録、
うん、
をやった後によくいる妖怪が、
なんですか、
いるんだけど、うん、妖怪空き缶残し、空きペット残し。がね、
はいはいはい、
すごいいるんだよね、
うん
うん、俺この間久しぶりにあの、はい、最近収録リビングでやってるじゃん、
はいはいはい、
前あのもう一個の部屋でやってたじゃん、うん、あのもう一個の部屋さ俺も結構散らかしてたからさ久しぶりに掃除したらさ、もうあの真っ黒になった麦茶が出てきて真っ黒漆黒の
麦茶の
漆黒の麦茶が出てきて黒よりも暗い漆黒の麦茶出てきて、
どういう現象なんだろうな、
あみたいな、この系がいなくなったとは空き缶きペット残るよな、
あれ前ルームシェアしてた時にさ、
うん、
あのお米ダメになっちゃったわさ、
うん、
炊いたお米をさ、
うん、
ゴミ袋に入れてさ、
うん、
後で捨てようと思ってさ、
うん、
玄関先に置いてそれでひと夏こさせてしまってさ、
もう異臭騒ぎだよねしかも、まあ、あのエアコンの、あの室外機の上かなんかに置いてたんだよ
ね、そうデロデロになっててね、お米がね、
もうね、
すごかったね、やたらハエいるな最近みたいな思ったんだようちだったっていうね
それも廊下めっちゃ小映えいんだよ、なんだろうなと思ってさ、お前かよみたいなさ
米捨てんの朝で食べたねあれ焦った、びっくりした、
あもう、うん、ほんと問題になりますからそういうのやめてください、
気をつけましょう、はい、
妖怪、
まあ、そんな妖怪、すいません、ちょっとあの家に帰った後とかに気づいたりする翌週捨てたりしたもん
でもこれ、うん、こういう感じにすればさ、あれだよね、世の中の争い事って少しずつこう、
ね、全部妖怪のせいに、
妖怪のせいにしてね妖怪からしたらたまったもんじゃないかもしれないけど ね、
また俺みたいな、
妖怪の仕業なんです、はい、これっつって、はい、はい、なんで皆さんちょっとライフハックですかね、
はい、みんなで
皆様の、はい、そうそう、人間関係を少し円滑にライフハックでございます。はい、ということで、
はい、
はい、宛先は、
はい、foiradio1991@gmail.com、foiiradio1991@gmail.com、はい、の方にあのご応募ください。
はい、実際にあったね、
はい、
あの不思議な体験とか恐怖体験もすごいのどんどん送りいただいてますし、
はい、ここから通信のコーナーで紹介させていただきますので、
はい、であとはこの今ちらっと話した、
はい、これって妖怪ですか
のコーナーで。
はい、
皆様の身の周りに巻き起こる不思議な、はい、不可解な出来事はもしかしたら妖怪の仕業かもしれないというのを僕たちがね解き明かしていくというコーナーでございますので、
はいはい、ぜひ一番捜査官らしいかもしれない、
あ捜査官らしいこれって妖怪で妖怪ですねみたいな、あそれは妖怪ですねみたいなね、あの、はい、妖怪冷房を消したか消してないかわからなくするとかねで戻ってきたらついてないパターン、うん、
戻ってきたらついてるパターン
ついてるパターンもあるよね、
いや冷たみたいな
冷たってなるよね一回消したのにまたつけてるもんね、そうそう、
あるある、
もう、まあ、あんなリモコンはね合ってないようなもんですから、はい、あいつらはね
本当に
姿を消すし勝手につけてるし消してるしみたいな、
ね、出かける前に消すからね、
うん、というような、
はい、
はい、身の回りに巻き起こる不思議な体験、
はい、何かございましたらご応募ください。
はい。
はい、
ということで、今週以上でございます。
はい。
はい、そうしましたら。 締めの言葉お願いします。
はい、いつかあなたの住んでる街へお尋ねします。オカルト捜査
F
O
I、
ありがとうございました。